こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。偽善者50歳の節目に50人が語る本当の前澤友作は、実業家の前澤友作をめぐる証言を集めた人物論的なインタビュー集である。編者は三浦康介、版元は幻冬舎で、前澤の50歳という節目に合わせ、仕事、私生活、資産管理、広報、職、恋愛相談、組織運営など異なる距離から彼を見てきた人々の言葉を平地する構成をとる。単独の自伝や成功法則本ではなく、周囲の観察を通じて一人の起業家の矛盾、魅力、厄介さ、他者への影響を浮かび上がらせる点に特徴がある。刺激的な題名は批判の断定というより善意、自己演出、支配欲、寛容さが同時に存在する人物をどう読むかという問いを示している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、50人の証言で一人の人物像を組み立てる集団的ポートレート。本書の中心的な仕掛けは、前澤友作本人の一人語りではなく、彼と関係してきた50人の証言を積み重ねる点にある。職アドバイザー、プライベートアシスタント、元子会社経営者、広報担当、資産管理に関わる人物、友人関係に近い証言者など、発言者の立場が幅広いため、同じ人物が場面ごとに全く異なる輪郭を持つことが見えてくる。経営者としての決断だけを見れば大胆な起業家に映るが、日常の好みや対人距離を知る人の証言では細部に強くこだわる私的人物として現れる。この形式は前澤を英雄化する伝記とも、批判的に裁く告発本とも異なる。読者は証言者の距離、利害、親密さを意識しながら読む必要があり、その読み方自体が人物理解の訓練になる。複数の視点が一致する部分と食い違う部分が残ることで、単純な結論ではなく社会的評価と近しい人間関係の間にある複雑さが主題化されている。次に、偽善者という題名が示す善意と自己演出の間の緊張。題名の偽善者は、本書を単なる賛美本に見せないための重要な枠組みである。前澤友作は企業経営、アート収集、宇宙関連プロジェクト、個人的な発信などを通じてしばしば強い注目と賛否を集めてきた人物である。そのため彼の行動は寛大さや挑戦として読まれる一方で、自己演出や過剰な注目獲得として受け止められることもある。本書はその二分法をすぐには解消せず、周囲の証言を通して善意に見える行動の背後にある欲望を気遣い、独占欲、傷つきやすさを並べてみせる。ここで重要なのは、偽善を暴くというより、人間の行為が純粋な善意だけでも計算だけでも成り立たないという認識である。前澤の言動に対する評価は証言者ごとに温度差を持つが、その温度差が読者に判断の余地を与える。結果として本書は有名起業家の評伝であると同時に、現代の講義人物がどのように善意を表現し誤解され、また利用するのかを考える材料になっている。さらに、経営者としての前澤を人間関係と許容の観点から読む。本書に含まれる経営周辺の証言は、前澤友作を事業成長の数字や企業史だけで見るのではなく、人をどう扱うかという観点から照らしている。元 ZOZO 関係者や子会社経営に関わった人物の証言では、厳格な成果主義だけでは説明しにくい判断が語られる。例えば、不祥事を起こした従業員を単純に切り捨てなかったという趣旨のエピソードは、規律より情を優先した美談としてだけ読むと浅い。組織では再発防止、責任、周囲の納得が不可欠であり、寛容な判断は時に別の不公平を生む可能性もあるからである。それでもこのような証言が重要なのは、前澤のリーダーシップが制度設計だけでなく個別の人間への強い関心と結びついていたことを示す点にある。彼の下で働いた人々が肯定感や緊張感を同時に語るなら、それはカリスマ型経営の長所と危うさを考える手がかりになる。読者は組織を率いる人物の魅力が合理性だけでなく不合理なほどの対人感度から生まれる場合があることを読み取れる。そして、職アート、移動に現れる細部へのこだわりと美意識、前澤友作の人物像を理解する上で、本書が扱う日常の細部は単なる余談ではない。食の好み、店の選び方、ワインの振る舞い、アートへの反応、車や空間への関心といった領域には彼が何に価値を置くかが具体的に現れる。食アドバイザーの証言では、素材に忠実な料理を好むこと、苦手な食材が多いこと、ジャンクフード的な味を楽しむ面があることなど、洗練と子供っぽさが同居する姿が示される。また店の若いスタッフにまでワインを勧めるような振る舞いは単なる浪費ではなく、場の全員を巻き込んで体験を共有しようとする態度として読める。一方で、強いこだわりは周囲に高度な調整を求めるため、他者を動かす力と負荷が同時に生じる。本書の面白さは、こうした思考を人格の装飾ではなく、ビジネスや人間関係にも通じる選択基準として扱う点にある。何を好きと感じ、何を受け入れず、どこまで相手に合わせてもらうのかという細部が、 前澤の美意識と支配性を同時に可視化している。最後に、親密な証言と本人インタビューが生む評価の限界と読みどころ。本書には仕事上の関係者だけでなく、生活に近い立場の人や友人関係にある人物の証言も含まれる。そのため、読者は前澤友作の公的な成果だけでなく、恋愛相談、家庭的な場面、アシスタントとのやり取り、突発的な行動への対応といった私的領域に触れることになる。これは人物像を立体化する一方で、証言の性質を慎重に考える必要も生む。近しい人の言葉は具体性が高い反面、好意、遠慮、過去の関係性に影響されやすい。逆に批判的な証言も個別の経験に強く依存する可能性がある。本書が完全な客観性を保証するわけではないが、そこにこそ読む価値がある。人間は統計的な平均ではなく、関係ごとに異なる姿を見せるからである。巻末に本人のロングインタビューが置かれる構成は、他者の目で描かれた像に対して、本人がどのように自分を引き受けるのかを確認する場になる。証言集として読むだけでなく、有名人を語る言葉そのものの偏りや限界を観察する本でもある。結論として、本書は前澤友作という人物に関心がある読者だけでなく、起業家の評伝組織のリーダーシップ、カリスマで人物の周囲に生まれる人間関係を考えたい読者に向いている。実用書として即効性のある経営ノウハウを提示する本ではないが、意思決定、対人距離、こだわり、寛容さ、自己演出がどのように絡み合って一人のリーダー像を形成するのかを読むことができる。特に成功した経営者を本人の武勇伝だけで描く本に物足りなさを感じる人には、複数証言による構成が知的な手応えを与えるだろう。類書との違いは、前澤の事業史を直線的に説明するのではなく、職広報、資産管理、恋愛、組織運営といった断片を通じて評価の割れる人物をあえて割れたまま提示する点にある。読後に得られるのは、前澤を好きになるか嫌いになるかという単純な結論ではなく、高で成功者の善意や魅力が同時に周囲への負荷や誤解を生むという現実的な理解である。ご支援いただける場合はミラコースケポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。